光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノナイトブレザレン教団石橋キリスト教会です。石橋キリスト教会は阪急電車宝塚線石橋阪大前駅を降りて歩いて3分のところにあります。石橋駅のホーム東側から十字架が見えています。教会の礼拝には全体でおよそ200名が集い、小さな子どもから中高生、青年、年配の方まで幅広い年齢層で構成された教会です。明るく自由な雰囲気と家庭的な温かい交わりが特徴です。礼拝は土曜日夜7時からと日曜日朝9時とお昼12時から合計3回あり、伝統的な賛美歌中心の礼拝とワーシップソングを歌う自由なスタイルの両方を行っています。教会学校は3歳の子どもから成人化まで毎週持っています。年代別や地域ごとの交流に加えて、聖歌隊、ゴスペルクワイア、ゴスペルフラなど音楽系の活動と、ゴルフ、テニス、フットサル、バスケットボールなどスポーツを通じた交流も行っています。すべての活動を通して神様の素晴らしさを互いに経験し、その輪が広がることを願っています。また来年1月19日日曜日午後2時からライフデザインカフェを開催いたします。日本ホスピス財団理事長、淀川キリスト教病院相談役の柏木哲夫さんと、妻で元大阪キリスト教短期大学学長の美智子さんご夫妻を囲んで、育てる命、みとる命というテーマでお話を伺います。カフェの名の通り、お茶とお菓子をお供に気さくな集いです。ぜひご参加ください。教会の電話番号は 072-762-0048 072-762-0048、 住所は池田市石橋 2-17-10 です。礼拝やさまざまな集会や活動にどうぞお越しください。日本メノナイトブレザレン教団石橋キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の船橋誠牧師の聖書のお話、畑に隠された宝、お聞きください。
石橋教会の船橋誠です。一年も残すところあとわずかとなりましたが、ご機嫌いかがですか。今年もこの時期、日本中のキリスト教会でクリスマスの礼拝が捧げられています。クリスマスは神様の一人子イエス・キリストが私たちのために生まれてくださったことを感謝してお祝いする時です。そのキリストが話された最も短い例え話を今日はご紹介したいと思います。新約聖書マタイの福音書13章44節です。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。とてもユーモアあふれるお話であると思います。少し想像を膨らませて理解すると、こういうことだったのでしょう。ある人が偶然にも、ものすごく価値のある宝を畑の中で見つけました。男は畑の所有者から開墾の手伝いを頼まれていて、 その畑を耕していました。大変な重労働です。朝から始めた作業も早夕方近くになっていました。もう少しで今日一日の作業予定が終了できると思いながら、最後のクワを地面に下ろしたときに、硬いものにぶつかったような鈍い音がしました。中に何かがあるようです。そこで何があるのかを確かめるため、小石や土を取り除けて掘り出していくと、地中にまばゆいばかりに輝いている黄金の巨大な塊が埋まっているではありませんか。男はあっと驚きましたが、手で口を押さえて喜び叫びたい衝動をこらえました。そしてこの宝が莫大な価値を持っていることを即座に見抜きました。土地の所有者や他の小作人たちが見ていなかったか、周囲をキョロキョロ見渡して確かめると、男は掘った穴に土をかぶせて元通りにしました。しっかり者のこの男は、後で掘り返すときに分かるように、目印となるように大きな石をそこに置くことを忘れませんでした。畑から家に戻ると、急いで家にあるものすべてをまとめ、さらに家や土地の全部を売り払ってお金を作りました。その後彼は所有者には宝のことはもちろん何も言わず、悟られないようにしていろいろともっともらしい理由を並べて価格交渉し、畑ごとその宝を手に入れたのでした。この例え話には2つの意味があると言われています。一つはこの宝がキリストによって与えられる救いの恵みの大きさを示しているという理解です。人は誰でもこれさえあれば何もいらないと言えるような何かを探し求めていると思います。言ってみればそれが真の幸せというものでしょう。しかし探しても努力しても手に入れられず、諦めたり疲れてしまっている人が多いのかもしれません。キリストは、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します、と言われました。探す方向さえ間違っていなければ、いつか必ずそれを見つけ出すことができることを聖書は教えています。きっと、思いがけない時や場所で、偶然のようにして、運命的にその幸せのもとになる何かと出会うはずです。私にとってそれは、イエス・キリストがこの私を愛して、十字架にかかって死んでくださったこと、そして三日目によみがえってくださったことを、自分のこととして受け入れたことでした。これを福音と呼びますが、この福音の宝を見つけてから、嬉しくて嬉しくて、本当にこれさえあれば何もいらないというほどの思いを持ちましたし、今もその喜びと感動は色褪せることがありません。畑に隠された宝をどうか求め続けていただきたいと思います。それからもう一つ、この例え話には別の理解があります。それはこの畑に隠された宝を見つけた人がイエス・キリストを指し示しているということです。では、宝は何を指しているのかといえば、それは、私たち人間です。人間である私たちが宝であるというのはどういうことでしょうか。神様は私たちのことを宝のような価値ある存在として見ておられるのです。旧約聖書のイザヤ書にこう記されています。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。神の目に映る私たちは、高価で、たっとい、かけがえのない宝物なのです。しかし、畑の中で土をかぶって、埋もれてしまっているのです。暗く閉ざされた中で、必死にもがいていますが、地上に声は届きません。埋没してしまっているあなたは、忘れ去られ、失われてしまった状態で、誰も助けてくれません。しかし、イエス・キリストはあなたを見つけ、掘り出して、 やがてあなたを救い出すために天にある豊かな栄光をかなぐり捨てて、持てるものすべてを捧げて十字架にかかり、ご自身の命というとてつもない代価を払ってあなたを買い戻されるのです。新約聖書ヘブル人への手紙に次のように書かれています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されたのです。このキリストが私たちのために来られた日がクリスマスです。キリストと出会い喜びにあふれたクリスマスとなりますようお祈りいたします。